政市民メディアであるウェブラジオ FM シートウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
こちらは神奈川県相模原市からいただきました52歳放射線技師、ラジオネーム被爆星人。
ありがとうございます。
たたたた大変です。自民党の高市前経済安全保障担当相は、12月20日発売されました月刊誌花田のインタビューで、石破首相の看板政策である防災庁の創設、まあ、これに異論を唱えたということです。この高市さんはこの石破首相の、防災庁創設の動きに対してこうコメントしているそうです。イメージが湧かない。防災庁を作るよりも各省庁の予算を増やす方が目的に資するとのこと。まあ、そもそもゲル長官がどこを見て何を目指しているのか、今一つ判然としないところにそもそもの問題があると思うのですが、ということでいただきました。まあ、この防災庁というのは、まあ、石破首相の、まあ、目玉政策の一つと言われているんですけれど、これは当然災害が発生した時にその対応する司令塔の機能を担う、まあ、組織であって、政府としては2026年度中の創設を目指して設置準備室を発足させております。で、高市氏は防災庁の設置よりも復興庁の、復興庁設置法の改正で防災機能の強化を図るべきだとの立場で、復興庁に蓄積されたノウハウを全国の被災地で活かせると主張しました。首相が総裁選で掲げた政策の打ち出しが不十分だとも指摘していて、新たに何をしたいのかが見えてこないとも語ったそうであります。僕が高市さんとはちょっと違いますね。やっぱり防災庁、まあ、防災庁という名前がどうかっていうのはちょっと私、まあ、意見はありますけどね。ただ、復興庁と防災庁、やっぱり役割が違うと思うんですよ。災害が発生しました。さあ大変だ。そこで、じゃあどのように国として対応するのかっていうのを迅速に、しかも強力にやるというのが、まあ、この防災庁であって、で、災害の復旧に、復旧フェーズに入ります。要するに災害が一応終わりました。で、皆さんの避難も完了しました。で、行方不明やら何やら死んだ方、怪我した人も救助一応できました。そして、まあ、これから壊れた家、住めなくなった家、そこら辺に住んでる方々を収容する、まあ、一種のシェルターとしての避難所もできました。で、今後は、新たな、その、復興住宅の建設であったり、あるいは仮設住宅の建設であったり、そういったところでいかに、その、人々の暮らしを元の状態に一日も早く戻してやるか、これが復興庁の仕事なので、やっぱこれは別に分けた方が僕はいいと思いますね。で、両方一緒にやっちゃうと、これはなんだか本当にわけわかんないことになりそうな気がするので、分けるべきじゃないかなというふうに私は思いますが、木田上子さんは、熊本で、災害を経験なさった方でありますけども、どうでしょうか。
いや、私よくわからないんですけど、
はい、
復興庁と私、まず何をするとこか全然わからない。
今説明したんですけどね。いや、だから、災害、この防災庁というのは、おそらくアメリカのフィーマっていう機関を、その、モデルにしようとしてんじゃないかなと思うんですけれど、このフィーマというのは何かというと、災害が起きました。それは例えば地震、 津波、山火事、台風、まあ向こうではハリケーンですよね。そういったもので甚大な被害が発生することが予測されている、あるいはもう現に起きている。そうすると、このフィーマの、まあ指揮官が現地に飛びます。で、そして、このフィーマが何をするかというと、軍隊、消防、あるいは沿岸警備隊、そして警察、その他、まあそういう各機関を統括して一元的に指揮監督するのがフィーマです。で、フィーマは強力な権限を持ってますから、被災された人々に、まず現金を配ったりもします。で、例えばその、地震でも山火事でも何でもいいんですけど、ともかく家を失った人とかがわーっと出るわけですよね。で、その人たちに、その、まあ、当座の生きていくためにはやっぱお金いりますから、なんつったって。で、日本だとね、やれなんだかんだといろんな手続きを踏まないとお金くれないわけですよ。現に、私なんかも、ね、その、多目的文化情報発信施設ルネディが、その、大規模半壊と、まあ、なりまして、そして住めなくなりましたんで、で、これを解体すれば、解体に関しては公費解体といって、まあ、行政がお金を負担してくれるんですけど、だから我々は一円も負担せずに家を解体してくれたんですけど、くれるんですけど、解体が済まないことには、そのお金というものが、生活再建支援金って言うんですけど、そのお金が一円ももらえないんですよ。で、これってやっぱり、その、すぐに欲しい金ですよ。その、家を失って、そこから新しい家に移り、そしてそこで生活を立て直すっていうところになった時に、そこでその、まさしくその生活再建支援金っていうぐらいなんだから、生活再建のためにすぐに出してもらわないと困るんだけど、いやいや、家がまだ残ってますから解体されてなかったらダメですねってなるわけです。で、ちなみにその多目的文化情報発信施設ルネディは、あれ2年ぐらいかかったのかな、解体するまで。それは大家さんがもう正直大変にご高齢の方で、もう判断、自分でいろんなことの判断ができない人だったんですよ。で、結果的にそこの親族の方々が最終的に判断するまでにものすごい時間かかったんですよ。で、それによって結局うちはその国からあれ100万円だったっけ、なんかそれもらったのはその2年後ですよ。ええ、でもだいぶ生活も再建してからもらったっていうことで、ボーナスチャンスみたいなことになっちゃいましたけど、でもできればもうちょっと早くいただきたかったっていうのがあります。ところが、フィーマはそんなことしません。もう現金をそこで手渡しでくれます。はい、10万円。はい、10万円。はい、10万円みたいな感じで、もうこれ好きに使っていいから、どうぞ使ってくださいって言って配るんですよ。で、まあ、中にはそれでよからぬ使い方するやつもいるかもしれませんけど、ほとんどの場合やっぱり生活再建に使うわけですよね。もちろん食っていかなきゃいけない。で、そういうようなことだとか、まあ、いろんなことをアメリカのそのあちらではやるんですよ。で、それをモデルにした、まあ、そのお金の問題はどうかわからないけど、ともかく、その行政機関だとか、そういった軍隊、まあ、日本で言えば自衛隊、海上保安庁、警察、そして消防、などの、そのレスキューに、その携わる、それぞれのスペシャリストチームを一元管理して、そして、お互いの情報、まあ、連絡のところを密にさせながら、一刻も早く、その、例えば閉じ込められた人を、その、生きてるうちに助け出すとか、そういったことをこうやるという、その専門チームの、その指揮官の、まあ、そのセクションというのが、この防災庁ってことになるだろうなというふうに見てるんですけど、僕はこれは何としても必要であると思っていますから、まあ、高市さんのとはちょっと違うかな。でも高市さんも、復興庁を、その復興庁設置法を改正することによって、防災機能の強化を図る。だから結果的に、まあ、やりたいことは一緒なんですよ。いかに災害を、その、未然に防ぐことはできませんから、災害というのは。私何度も言ってますけど。防災って言葉は嘘だって言ったし、いつも言ってます。減災なんですよ。その、災いをいかに低く抑え込むか。これが、その減災、人間ができる、本当に、人間は防災ってできませんから。だから、減災なんです。だから、その減災のための、その、組織っていうことになっていくんで、まあ考え方としては別にいいんですけど、私は二つに分けた方がいいだろうと というふうに思います。20日発売なんですね、月刊花田は。そうですか。はい。続いては茨城県常総市からいただきました。47歳グラフィックデザイナー、ラジオネームゆみこ、
ありがとうございます。
産経新聞が12月20日、報じたことですね。これは、こういう見出しです。米国の企業や大学で女性やマイノリティの積極登用などの多様性推進を見直す動きが起きている。米国では近年、少数派の権利向上を目指す多様性、公平性、包括性、まあ、これをその頭文字を取って DEI というそうですけども、この DEI と呼ばれる取り組みが進んでいましたが、保守派から個人の能力より人種やジェンダーが優先されかねないとの懸念が上がったと。で、これでこの DEI を過度の配慮と見て、揺り戻しが起きている形だというふうに、まあこれ産経新聞は報じていると。また、アメリカのクリスチャンサイエンスモニターという、新聞電子版では、大学や企業で多様性の確保を推進する近年の動きは、保守派のほか一部の左派にとっても行き過ぎだと、まあそういうふうに指摘している向きがあると。で、この、クリスチャンサイエンスモニター誌では、今年6月の記事でも DEI、 先ほどの、多様性、公平性、包括性、この DEI の推進には人種やジェンダー意識を個人の能力よりも高く評価するという傾向があり、その取り組み自体が差別につながると警鐘を鳴らしている。まあそういうふうに、まあ記事は結んであると。この問題、榎木田氏はどのように捉えますかということでいただきました。まず木田さんから伺いましょう。周りでこういうような、まあいわゆるジェンダーとかマイノリティとかいった、まあそういったのをこう、なんでしょう、その人の能力よりもそういう人だからっていうことで、なんか言う、こう、なんでしょう、こう、採用になってるとか、なんかそういうような人ってなんかいたりしますか？
採用になってるってどういうことですか？
あるいはこう会社でそれを言った人たちが選ばれたとか、あるいはこう、重用されているとか。
いや、別に、私も周りにはそんないないですね。
まあ、そうですか。例えばね、はい、まあ、あなたのその、例えば、周りっていうのは、その、まあ、ご家族とか、ご友人とか、あるいは、その、会社とかっていうことになるかもしれませんけど、はいはい、あるいは、こう、メディアとか見回したときどうですか？
そこまで見えないですけどね。
あ、そうですか。
なんか、
ええ。うん、私なんかは、うん、お姉キャラのタレントさんがものすごく増えたと思うんですよ。
まあ、そうですね。
うん、はい。で、まあ別にお姉キャラが悪いって私全然思ってませんし、その人が有能で面白い人でとか、そういうなんか、特徴がある方だったらもうどんどん出てくればいいと思ってますし、現に、まあ例えばマツコデラックスさんとか、ね、何人もいますけど、やっぱコメント一つ一つやっぱり面白かったり、中身があったりする。だからそういった人にはもう大いに活躍していただきたいんだけれど、単にそういう、まあお姉ですっていうだけで、出てる人って時々いるんですよ。で、なんも面白くねえぞこの人っていうのが結構いるんですよ。で、はいはい、ただまあ化粧がちょっと濃かったりね、まあ見た目特徴があるじゃないですか、そういった人ってのは。だからまあ言葉が適当かどうかわかんないけど、歌舞伎者として扱われてるんだろうなと思うんですけど、で別にこんな人使う必要ねえだろうというふうに思う時があるんですよ。で、あるいはその何でもいいですよ。そのゲイの人であってもいいし、まあ、マイノリティになるとは何だろうな、なんともかく、まあ、メディアでよく見かけるのは、その、ジェンダーの、問題で、まあ、はっきり言えば男じゃない、女じゃない、なんか中間ですみたいな。なんかそういう人、で、別に私そういう人の存在はあっていいと思ってるし、全然構わないんですけど、で、その人が有能ならどんどん出てくりゃいいんだけど、ただその人がそういう、まあ、性的なマイノリティとして、その、まあ、ね、当事者として、引っ張り出すんだと いう仮に意識があったとしたら俺は間違いだと思うんですよその人が有能かどうかなんですよ。やっぱりだから男でも女でも何でもいいんですけど、中間でも何でもいいんですけど、本当にその人が引いてた何かがあるかどうかなんだと僕は思うんですよね。で、それは引いて
て、キャラが立ってるかとかそういうことですか？そういうこと、
そういうことです。はい。別に頭がいいとかなんとかじゃなくて、もちろんその、場合によっては頭が良くなきゃ困るものもあるし、で、例えば、弁護士の方で、その、なんですかね、その、性的マイノリティと言っていいか分かりません。要するに、生まれながらの、性別は男だけれど、その、現在は女性として生きていらっしゃる方で、弁護士さんいらっしゃるじゃないですか。確か関西の。で、時々テレビで、出たりしてコメンテーターなさってますけど、まあ、やっぱりそれなりに見識もあるし、その、司法試験を受かってるぐらいのは、まあ、頭のいい人ですから、やっぱ、ああ、こういう考え方なんだな、この人はっていうのは、そのコメントを見て、はあはあ、そうなのかと思う。だからそういった人が出てくるのは全然いいんですよ。で、なおかつ、やっぱり自分が、当事者として、そういう性的マイノリティでずっと暮らしてきた中でのいろんな思いというのがあるから、そこをこう投影させたコメントとかそういった人にはできるわけじゃないですか。だから、そういった人が出てくるのは全然構わないし、むしろ出てくればいいと思うんですけど、単に、その、あえて単にと言うけど、単にその、マイノリティでありますってだけで、出てこられちゃたまらんのですよ。
でもね、私弁護士さんの偏見はあるかもしれない。
はあ、というと。
よく、テレビに出てくる弁護士さんいるじゃないですか、よくもう何回も何回もコメンテーターとか、はい、ああいうね、
は
い、なんか出てくる人たちですよ。うん、
その
人たちって、本当になんか仕事やってんのかなっていう、なんかできない人が、なんか、
はい、
の表に出てきてるようなイメージ、その偏見、これこそ偏見だと思うんですけど、
はい、
そういうのはあるかもしれないですね。
うん、まあ別にね、弁護士がどうこうっていう、まあ弁護士ってやっぱりそれなりのまあ専門職なので、肩書きで食っていける人たちですから、だから、
弁護士とかっていうのはわかるんですよ。元弁護士だったら別にいいんですよ。もう今弁護士はやってないんだなって。
ああ、いや俺ね、
もう弁護士なんとか、なんかいろいろ肩書きがついて出てくる、いるじゃないですか。
うん。
なんかその、それって、何みたいな。
まあ。
っていう点ですね。
そう、例えばほら、橋本徹さんだって弁護士なわけじゃないですか。
そうそうそう。だから、彼に関しては。
まあまあ、橋本徹ぐらいの人間になればもうタレント性もあるわけで、やっぱ顔も売れてるから、それはまあ、それは使いますって話になるでしょうけど、で、
うん、
弁護士だからレギュラーになれるっていう、なんか今そこまで甘くはないですよ。今特に弁護士さん、い
や、その偏見じゃなくて、
はい、
弁護士仕事がないんだなの偏見。
どうだろうか。テレビに出てくるような人たちはそれなりの法律事務所に入ってて、そこは回ってると思うよ、
うん、
だってその人が弁護士活動をやってなくても同じ事務所に多分 3,4 人いると思うよ、少なくとも弁護士が。
だからそういう意味です。だから本人はやってないんだろうなっていう偏見。
それは何とも言えない。やってる人もいるし、やってない人もいるかもしれない。だから、まあ、どういう人が、結局まあ、僕はそもそもテレビのコメンテーターというもの自体が、いるんだろうかと思うときがあって。
確かに。うん、いらないです。
うん。まあ、ワイドショーみたいなね、芸能半分、事件半分とかってやる分には、まあいいと思うんだけど、報道にはいらないと思ってるんですよ。だから、夕方のニュースなんか見てても、大阪の特にローカルのニュースなんかは、もうバラエティなのか、ワイドショーなのかニュースなのか、半然としないような作りになっちゃってて、コメンテーターがいろいろいるわけですよ。俳優とか芸人とかが出てくるわけです。
そうそうそう。芸能人がね。で、いますよね。
で、一応申し訳程度に文化人も散りばめてるんですよ。で、その中には、例えば、元政治家とか、あるいは弁護士ですとか、いろんな人がいて、で、ここが不思議なんだけどね、特にね、女性のね、コメンテーターの時に、肩書きが出るのよ、最初に字幕でね、名前とともに、うん。で、そこにね、2児の母とかね、 その母であることをやたら強調するわけで、
そういうお母さん目線で 見れますよみたいな、
なんかねすっごい俺あざとい気がすんのね。
そ
子供を産むってのは大事業だと思うよ。そら俺もまだ一回も子供を産んだことがないんでまだその感覚はわからないですけど、でただそのだからといって子供を産んでるお母さんなんて世の中に吐いて捨てるほどいるわけだよね。でだから立派かどうかって別にそうでもないと思うんですよ。でそこを書かなきゃいけないことなんだろうかっていう。で例えばよ、例えば俺が何かコメンテーターになったとするじゃん。でそういうあの字幕で榎田新右衛門さんで何あの、山梨県生まれとか書かれてさ、それであのメディアプロデューサー、そして、災害ジャーナリストとして活躍、二児の父って書かれてもさもしさ困るもん。俺何にも育ててないぜ俺ぐらいあのダメな父親は世の中にいないというふうに自負してるわけですよ。ほったらかしだから、だからもうあのそこにあの種だけは蒔いたけど、なんかあの芽が出てきたなと思ったら気がついたらお木になってんなと思って、ほうほうそこそこでかくなったなって見てただけだぞ俺あのだからそんなの肩書きに書かれたと困るのよ。だからなんかちょっと不思議だなと思ったりするわけですけれど、まあともかくちょっと話がちょっとずれちゃいましたけど、その例えばそのマイノリティやら何やらだからということだけでその出てくるっていうのはちょっとおかしい。それはね、俺まああえて名前言いませんけども、熊本であの10年ぐらい前からそれを思っててね、あの
いらっしゃいましたっけ、そういう人。
います、います。
あ、そうですか。ええ、
で、いや、今いるかどうか知らないけど、
はいはい、
で、なぜそういう人が出てきてたかって理由も知ってんですよ、私は。
うん、
ええ。その性的マイノリティの人たちがギルドを作ってたんです、熊本で。うん、ええ。例えばテレビ局の、まあ、あえて肩書きまで言っちゃうとバレちゃうから言わないけど、その、まあ、そこそこの責任ある立場の方が、ゲイなんですね。で、うんうん、で、そこの友達、熊本なんて狭いから、ね、うん、もうみんなゲイの仲間ができるわけですよ。ね、うん。で、結局その中で、ちょっと君面白いね、テレビ出てもいないとかって言った話でテレビ出ちゃうわけですよ。そんだけの奴が何人もいたよ。うん、で、で、気がついたら、榎田さんもちょっとその人と話をしてみませんかって言って、俺、上通りのマクドナルドに呼び出されて、その、ゲイの、その、放送局の、まあ、そこそこの人とお話をして、ね。で、別に何も面白くないから、また、なんかありましたらよろしくお願いします、つって、うん、別に俺、会わなくてもよかったな、とか思って、そしたら後で話を聞いたら、ね、まあ、その人に、背後から抱きしめられた人が、うちにいたじゃないですか。で、しかも、その人たちは、旅館で、ね、朝、その、ゲイの人たちが、全員で輪になって踊ってたわけじゃないですか。で、もう熊本ってすごいなとあの時思って、俺絶対早く逃げ出そうと思って逃げ出したっていう、それもあるんですけどね。まあいずれそれもっと詳しくは、いずれ江ノ原あたりで喋ってみたいなと思いますけれども、ご期待いただきたいと思います。ということで、まあでもそういう反動ってのは起きるでしょうね。まあおそらくそういった意味でトランプ大統領っていうのが復活してきたっていうのは、まあその時代に逆行すると言っていいのでしょうけれど、もうちょっと質実合憲っていうところに持っていきたいのか、まあ、あるいはその利益を自分のところに私したいのか分かりませんけど、何かちょっと動きがね、いろんな動きがあるんだろうなとは思ってます。そこら辺の話はどうぞミッドナイト前島で松田さんのコーナーでお楽しみいただきたいと思います。一旦 CM に行きまして、この後はパラキル、先ほども名前が何回か出ました多目的文化情報発信施設ルネディの床下の話をしてみたいと思います。一旦 CM です。
インターナンクラブ 味な店探訪。今回の味な店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが。
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙っているそうですが。
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
出んの本当。
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった。
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
世界のファッション、玉金。